こんばんは。今日もこうしてこの場所で、またオンライン礼拝の場で神様を礼拝できる時を感謝したいと思います。礼拝の最初に1週間振り返って、それぞれで神様の前に静まっていきましょう。それでは神様に賛美を捧げていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。十字架の贖いを共に賛美していきましょう。
我が罪のため。
私たちのために死んでくださった方は死を打ち破りよみがえられました。この方に信頼する者は決して失望させられることがありません。この真理に感謝と喜びを持って続いて死を打ち破りを歌っていきましょう。歌っていきましょう。すべての人、
すべての人はいる。未来な光、暗闇を照らす誠の光。
失望はない、
失望はない、主に頼るもの、イエスキリストは生きている。死を打ち破り蘇られた、全ての鎖解き放す、主イエスの名主、イエスは主、救い主、イエスは主、イエスは主、救い主、
イエスは主、
イエスは主、イエスは主、
メッセージの前に身腕に抱いてを賛美していきましょう。私たちの今持っている心に持っているさまざまな思いを全て手放してイエス様に明け渡していきたいと思います。今しよう
今しよう私の心に触れて、あなたの身腕に抱いてください。
すべての疲れ。
必ず受け止めてくれるから、あなたの腕に飛び込みます。必ず受け止めてくれるから、あなたの腕に飛び込みます。必ず受け止めてくれるから。 いてください。
お座りください。司会者が一言お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。今日もこうして一人一人の名を呼んで、あなたが集めてくださったことを感謝します。これからあなたの御言葉を聞いていきます。私たちが心を開いてあなたの御言葉を受け取っていくことができるように助けてください。そして御言葉を受け取ったならば、その御言葉を持って一週間歩んでいくことができるようにどうか助けてください。この時を、この時間をあなたに委ねて、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日もこの礼拝に集まられた皆さんをオンライン、そしてオフラインともにですね、歓迎したいと思います。まず最初にアナウンスをさせてください。来週のオープン礼拝は特別な礼拝です。私たち土浦恵み教会がずっと祈り、そして支援してきたケニア宣教師市橋隆夫先生がここに来て、そしてメッセージをしてくださることになりました。ぜひ来週も期待して、おいでいただきたいなと思います。さて、9月も間もなく終わりを迎えようとしています。皆様、この1ヶ月をどのように過ごしてこられたでしょうか。先ほどもですね、1週間を振り返る祈りの時、静まりの時を持ちましたけれども、過去を振り返るというのは自分自身を評価することでもあります。この1ヶ月はどうだったのか、この1週間はうまくやれたんだろうか、どうだったのかなと自分自身を振り返って、そして評価していく、それはとても大切なことだと思うのです。同時に私たちは人から評価されるということが時にあると思います。今日はですね、預言者サムエルの評価をめぐる話を皆さんと一緒に考えていきたいなと思っています。それでは聖書を見ていきましょう。本日の聖書箇所、第一サムエル記の12章をお開きください。旧約聖書の第一サムエル記12章1節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はお開きいただき、そしてお持ちでない方はどうぞ前のスクリーンをご覧いただきたいと思います。第一サムエル記の12章1節から13節、それではお読みしていきます。サムエルは全イスラエルに言った。見よ、あなた方が私に言ったことを私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に王を立てた。今見なさい、王はあなた方の先に立って歩んでいる。私は年を取り、髪も白くなった。そして私の息子たちはあなた方と共にいる。私は若い時から今日まであなた方の先に立って歩んできた。さあ今、主と主に油注がれた者の前で私を訴えなさい。私は誰かの牛を打ち叩いた取っただろうか、誰かのロバを取っただろうか、誰かを虐げ誰かを打ち叩いただろうか、誰かの手から賄賂を受け取って自分の目をくらましただろうか。もしそうならあなた方にお返しする。彼らは言った。あなたは私たちを虐げたことも踏みにじったことも人の手から何かを取ったこともありません。サムエルは彼らに言った。あなた方が私の手に何も見出さなかったことについては、今日あなた方の間で主が証人であり、主に油注がれた者が証人である。そこである人が、証人はというと、サムエルは主である、モーセとアロンを立ててあなた方の先祖をエジプトの地から登らせた方であると民に告げた。さあ立ちなさい、私は主があなた方とあなた方の先祖に行われた
すべての正義の御業を主の前であなた方に解き明かそう。ヤコブがエジプトに行ったとき、あなた方の先祖は主に叫んだ。主はモーセとアロンを使わし、彼らはあなた方の先祖をエジプトから導き出し、この場所に住まわせた。しかし先祖たちは自分たちの神主を忘れたので、主は彼らをハツォルの軍の長シセラの手、ペリシテ人の手、モアブの王の手に売り渡された。それで先祖たちは彼らと戦うことになったのだ。先祖たちは主に叫んで、私たちは主を捨てバールやアシュタロテの神々に仕えて罪を犯しました。今私たちがあなたに仕えるため敵の手から救い出してくださいと言った。すると主はエルバールとバラクとエフタとサムエルを使わし、あなた方を周囲の敵の手から救い出してくださった。それであなた方は安らかに住んだのだ。しかしアンモン人の王ナハシュがあなた方に向かってくるのを見たとき、あなた方の神主があなた方の王であるのに、いや王が私たちを治めるのだと私に言った。今見なさい、あなた方が求め選んだ王だ。見なさい、主はあなた方の上に王を置かれた。先週私たちはサウルの初陣を見ました。王となったサウルの初めての戦いを見ました。預言者サムエル抜きで一人で立ち上がったサウル、王となって初めての戦いを見事勝利に導いた、それがサウル王でした。そして今日の12章、突然のようにして預言者サムエルがクローズアップされていきます。しかしそれは突然ではありません。唐突でもありません。サウル王の初めての戦いの後で預言者サムエルの最後の務めがここに描かれるのです。サウルは王としてこれからも多くの戦いを戦っていかなければなりません。王として委ねられた務めを果たしていかなければなりません。しかしサムエルはその働きを終えようとしている。イスラエルに若き王を立て、そして自らは預言者としての働きを終えようとしているのです。今日私たちが見ていくのはそんなサムエルが預言者としてどのように評価されていくのかということであります。今月イギリスのエリザベス女王が亡くなり、そしてつい先日その葬儀が営まれました。皆さんご覧になったでしょうか。聖書が朗読され、祈りが捧げられ、そして御言葉が解き明かされていく大変感動的な葬儀でした。同時に世界中のメディアが女王の生涯を振り返っていく特集を組みました。日本もいくつものテレビ番組がエリザベス女王の生涯、そんな特集をですね組んでるのを見ることができたわけです。それを見るとエリザベス女王が生きてきた時代はどんなものであったのか、女王が残した功績はどんなものであったのか、女王という立場で70年にわたって成し遂げてきたことがどれほどのものであったのか、そのような評価がなされたわけです。今晩私たちは預言者サムエルの評価を見ていくことになります。幼い時から主と主の宮に仕えてきたサムエル、長年にわたり預言者として祭司として裁き司として仕え続けてきたサムエル、その働きの評価がなされていくのです。イスラエルの民が下したサムエルの評価はどんなものだったのでしょうか。それをこれから皆さんと一緒に見ていく前に、まず私たちはサムエルのメッセージに耳を傾けていきたいと思うのです。12章の1節、そして12章の13節をもう一度お読みしたいと思います。1節、サムエルは全イスラエルに言った。見よ、あなた方が私に言ったことを 私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に王を立てた。続けて13節、今見なさい、あなた方が求め選んだ王だ。見なさい、主はあなた方の上に王を置かれた。先週私たちはサムエル記の11章を読みました。そこで確かめたことは、青年サウルが名実ともに王として認められたということでした。アンモン人との最初の戦いを見事やり遂げたサウルでした。その戦いぶりのゆえに、誰もがサウルを王として認めないわけにはいきませんでした。そして認められたサウルを王として正式に任命し、王政の樹立を宣言していく、それが預言者サムエルに委ねられた最後の務めでもあったのです。11章の最後でサムエルはイスラエルの民をギルガルに集めたと書かれている。集めた民を前にしてサウル王の即位が行われ、イスラエル王国樹立を宣言していく。新しい王と王国の誕生を民も、そしてサウル自身も共に喜んだと書かれているのです。それに続けてこの12章でサムエルが語り始めます。これは預言者サムエルから民に向けられたメッセージでした。このメッセージでサムエルが何を語ったのか、それは神の国の現在と過去とそして未来についてでした。まず神の国の現在から見ていきましょう。神の国の現在とは何か、それは主がイスラエル王国のために王を立てられたということです。12章の13節でサムエルは、今見なさい、あなた方が求め選んだ王だとそのように叫びます。今イスラエルの民の前に立っているのは青年サウルではなく若きサウル王である。そのサウルを王として立てたのは主ご自身である。それゆえにサムエルは、見なさい、主はあなた方の上に王を置かれたというのです。同じことが12章の1節でも語られていました。主があなた方の上に王を立てられた、主があなた方の上に王を置かれたのだと。これが神の国イスラエルの現在地です。彼らが今立っているところです。そしてここから神の国の未来が始まっていく、作られていくのです。私たちにとっても現在地を確かめるということはとても大切なことであり、そして必要なことだと思うのです。皆さんは今一体どこに立っているのでしょうか。自分が今立っている場所がどこなのか、そして自分の上に立てられている王は一体誰であるのか、私の主であり王であるお方は一体誰なのか、それを確かめていく。私たちが進むべき未来というのは、いつでも今という時から始められていきます。誰もですね、今置かれているところを飛び越えて、あるいは現在地を飛び越えて未来へ進むことができる人はいないのです。イスラエルの民にとってもそうでした。新しく建てられた王と新しく誕生した王国がある、ここから神の国の未来が作られていく。そしてその未来を作り上げていくために必要なことは、実は過去を顧みることでした。終わってしまったことだからもうどうでもよいというのではありません。終わってしまったのだからもう忘れてしまっても構わないというのでもありません。過ぎ去った過去を振り返り、そしてそれを心に刻んでいく。過去に目を閉ざすものは結局のところ現在に盲目となるという言葉があります。過去に目を閉ざすものは結局のところ現在に盲目となる。 そうです、過ぎ去った過去を見ようとしないものは、つまるところ現在をも正しく見ることができないということなのです。未来へ前進するために過去に目を向けていく、そうしてこそ現在が見えてくる、そこから明日への一歩が始まっていくのです。預言者サムエルもまた、王と王国の現在から次に民の目をイスラエルの過去へと向けさせていくのです。12章の6節と7節、サムエルは主である、モーセとアロンを立てて、あなた方の先祖をエジプトの地から登らせた方であると民に告げた。さあ立ちなさい、私は主があなた方とあなた方の先祖に行われたすべての正義の御業を主の前であなた方に解き明かそう。預言者サムエルのメッセージは出エジプトの時代にまで歴史を遡っていきます。あなた方の先祖はエジプトにいた、エジプトにいただけではなく奴隷であった、エジプトにいた先祖を導き出し奴隷であった者たちを解放したのは主である。あなた方は一体どこから来たのか、あなた方は一体何者であるのか。サムエルは民族の歴史をたどることでイスラエル民族のアイデンティティを明らかにしようとするのです。エジプトにつなぎ止められていた者たちが約束の地へと導かれた、奴隷として束縛されていた者が神の民とされた、神の民イスラエルのルーツがそこにあります、民族のアイデンティティがそこにあるのです。しかしイスラエル民族の過去は決して失敗や堕落と無縁ではありませんでした。イスラエルの犯した罪、そして繰り返された過ち、そのことをサムエルは率直に語り伝えようとするのです。続けて8節9節、ヤコブがエジプトに行ったとき、あなた方の先祖は主に叫んだ。主はモーセとアロンを遣わし、彼らはあなた方の先祖をエジプトから導き出し、この場所に住まわせた。しかし先祖たちは自分たちの神主を忘れたので、主は彼らをハツォルの軍の長シセラの手、ペリシテ人の手、モアブの王の手に売り渡された。それで先祖たちは彼らと戦うことになったのだ。イスラエルの叫びを聞かれる主です。イスラエルを導き出された主です。そのために主はモーセとアロンを使わしたといいます。出エジプトのために主が立ててくださったモーセとアロン、彼らなしに約束の地に住むことは決して叶いませんでした。しかしあなた方の先祖たちは主を忘れ、そして主の恵みと救いと約束までも忘れてしまった。だからこそ主はイスラエルを敵の手に渡されたというのです。だからこそ先祖たちは敵と戦うことになったというのです。続けてサムエルは過去から現在まで繰り返されるイスラエルの過ちについて、また彼らの罪について言及していくのです。10節と11節、先祖たちは主に叫んで、私たちは主を捨てバールやアシュタロテの神々に仕えて罪を犯しました。今私たちがあなたに仕えるため敵の手から救い出してくださいと言った。すると主はエルバールとバラクとエフタとサムエルを使わし、あなた方を周囲の敵の手から救い出してくださった。それであなた方は安らかに住んだのだ。主を捨てて異教の神々に仕えてきた先祖たち、敵の手に陥り主に叫び求めた先祖たち、彼らを助け出し救われたのも主ご自身でありました。救いは主によって立てられたリーダー、指導者たちによってもたらされます。エルバール、バラク、 エフタ、そしてサムエル。主はイスラエルを救い出すために彼らを使わし、そして彼らを救い出してくださったのです。主が平和を取り戻し、何の不安もない生活をもたらすために立ててくださったリーダーたちがいました。あなた方はそのことをよく知っている。あなた方の先祖たちがたどってきた歴史をあなた方はよく分かっている。先祖たちが繰り返した過ちも、先祖たちが何度も何度も陥った裏切りも、あなた方はよく知っているはずなのだ。その上で今、預言者サムエルは目の前に立つイスラエルのためにこう語るのです。12章の12節。しかしアンモン人の王ナハシュがあなた方に向かってくるのを見たとき、あなた方の神主があなた方の王であるのに、いや王が私たちを治めるのだと私に言った。今王の即位式に駆けつけ、そしてサムエルの目の前に立っているイスラエルの民がしたことは一体何だったのでしょうか。それは主を忘れるということです。迫り来る敵を目の前にして、彼らが求めたのは主ではなく王でした。先祖たちが主を忘れたように、あなた方もまた主を忘れてしまった。先祖たちが主ではなく異教の神々を求めたように、あなた方もまた主ではなく王を求めてしまった。それにもかかわらず主がなしてくださったことは何であったのか。先祖たち同様に繰り返される過ちに対して主が何をなしてくださったのか。それはあなた方のために主が王を立ててくださったということである。サムエルは今その傍らに立つ若き王サウルを目の前にして、そのように言ったのです。これが民に向けられた預言者サムエルのメッセージでした。イスラエルの過去から現在に向けられたメッセージでした。何度も何度も繰り返し犯される罪と過ち、何度も何度も陥る裏切りと、そして堕落、それにもかかわらず主はモーセとアロンを立ててくださった。預言者サムエルを、獅子たちを、裁き司たちを立ててくださった。そして今主はあなた方のために王を立ててくださったのだ。主を忘れ王を求めたにもかかわらず、主はあなた方のために今王を立ててくださったのだ。あなた方が罪に陥り、主を裏切り、主を忘れ苦しみ叫んだとき、主があなた方のためにモーセを立て、アロンを立て、裁き司を立て、そしてサムエルを立ててくださった。あなた方が主に罪を犯し、主を忘れてしまったにもかかわらず、主はあなた方の叫びを聞いてくださった。そしてあなた方を救い出してくださったのだ。そして今主はあなた方のためにこのサウル王を立ててくださったのだ。これが過去から現在へと続く神の民の歴史です。民が過去から学び、民が現在地を確かめるためのサムエルからのメッセージです。ここから神の国の歴史が始められていくのです。新しい王と王国の歩みがここから始まっていくのです。それでは神の国の未来は一体どこにあるのでしょうか。サムエルは実は未来に向けてのメッセージをあえて言葉にしては表していません。それでも私たちはサムエルが未来に向けて語ろうとしているメッセージをここから聞き取ることができるのです。若きサウル王を立て、これから始まっていく神の国の新しい歴史、ここから広がっていく神の民の未来、 そんな彼らに向けられたメッセージ、それは主を忘れてはならないということでした。先祖たちもまたあなた方も主を忘れ、主を裏切り、そして主を悲しませてしまった。しかし主はあなた方を忘れることも見捨てることもされなかったのだ。むしろ主はあなた方を助け出し救い出してくださった。あなた方を慰め励ましてくださった。だからあなた方も主を忘れてはならない、主から離れてはならない。そしてこれからもあなた方は主と共にここから歩んでいくのだ。これがサウル王の即位にあたって預言者サムエルが民に向けて語った言葉でした。神の国の過去と現在とそして未来に向けられた預言者のメッセージでした。そしてこれらに加えて今晩私たちは預言者サムエルの評価を問う言葉にこの後耳を傾けていかなければなりません。12章の2節と3節。今見なさい、王はあなた方の先に立って歩んでいる。私は年を取り、髪も白くなった。そして私の息子たちはあなた方と共にいる。私は若い時から今日まであなた方の先に立って歩んできた。さあ今主と主に油注がれた者の前で私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか、誰かの老婆を取っただろうか、誰かを虐げ誰かを打ち叩いただろうか、誰かの手から賄賂を受け取って自分の目をくらましただろうか。もしそうならあなた方にお返しする。若きサウルが立てられ王として即位しました。それは同時に年老いた預言者サムエルが退く時でもあります。サウル王の即位とともにサムエルが引退していくのです。その時サムエルは自らの姿を民の前にさらけ出そうとするのです。あなた方の先に立って歩んできたこの私が あなた方から奪い取ったものはないのか、あなた方を虐げたことはなかったのか、金に目がくらんで賄賂を受け取ったということがなかったのか。サムエルが預言者として神と神の民に仕えてきた中で不正はなかったのか、預言者としてあるまじき方法であなた方のことを傷つけたことはなかったのだろうか。これはサムエルが預言者としての評価を求める言葉であったのです。民の目から見て自分自身が預言者としてどうであったのか、そのことを評価してほしい、それを判断してほしいというサムエルの求めの言葉でした。人からの評価を受け取るということはとても難しいことです。どんなにベストを尽くしたとしても、でも知らぬ間に人を傷つけてしまう、知らぬ間に嫌な思いをさせ、そして他人に迷惑をかけてしまう、それは誰にだって起こりうることです。もし皆さんが人生の終わりにですね、他人からの評価を受けることになったとしたらどうでしょうか。あなたはその評価に耐えることができるでしょうか。人から自分に向けられる評価をそのまま受け止めることができるでしょうか。それでもサムエルは自分が評価されることを求め、民もまたその求めに応えて言ったのです。4節5節そして6節、スクリーンをご覧ください。彼らは言った、あなたは私たちを虐げたことも踏みにじったことも人の手から何かを取ったこともありません。サムエルは彼らに言った、あなた方が私の手に何も見出さなかったことについては、今日あなた方の間で主が証人であり、主に油注がれた者が証人である。そこである人が証人はというと、サムエルは主であると民に告げた。 サムエルの求めに対して民はこのように答えたのです。私たちはあなたが人を虐げ踏みにじり、そして奪い取ったことなどなかったと証言します。そう彼らは答えたのです。もし民から失敗を暴かれ、不正を糾弾され、そしてひどい評価をされたらと思うとゾッとするところです。でも民はサムエルに何の落ち度も見つけ出せなかったと言ってくれたのです。これはサムエルにとってはある意味安心できる言葉であったのかもしれません。でもサムエルはこの民の言葉に甘んじて、それをそのまま受け取ったのではないのです。彼らに向かって預言者は言いました。私を最終的に評価し、私の証人となってくださるのは主である。サムエルはこの時はっきりとそう明言したのです。主が私の証人である。主が私を正しく評価してくださるお方である。そしてこのサムエルの言葉はそのまま神の民に対する未来へのメッセージともなりました。サムエルは預言者としての務めを終えようとしています。しかしあなた方の未来はここから始まっていく。主が建てられた王とともに、あなた方はここから王国の未来を作り上げていく。そしてあなた方の行いや生活を見ておられるのは主ご自身である。あなた方の信仰やその生き様を評価されるのも主ご自身なのだ。主は正しい道を歩む者を決して拒まれることがないお方なのだ。主を恐れる者に必ず恵みと憐れみを注いでくださるお方なのだ。たとえあなたが主を忘れるようなことがあったとしても、主はあなたを忘れることはない。あなたを顧み、あなたを助け、そしてあなたを救い出してくださる。そしていつでも主があなたを正しく評価し、あなたの証人となってくださる。だからこそ主の輝ける光に照らされながら、これからも主と共に歩み続けなさい。サムエルは自分自身の評価を気にしていたのではなかったのです。サムエルが本当に気にかけていたのは新しい王と王国のこれからだったのです。皆さんにとって人から受ける評価は一体どのようなものでしょうか。人から評価されるということは現実には相当に厳しいものがあります。私たちは昔から学校で、あるいは会社で人からの評価を受けてきました。いや、今も受けているでしょう。そして家族や友達もまたそうです。私自身のことを評価してくるでしょう。人の評価に縛られる必要はありませんが、しかし人の評価を全く気にしないということはとても難しいことでしょう。時に私たちは人からの手厳しい指摘を受け、言われのないことで非難を受け、事実とは異なるようなことによって誤解され、侮辱されたりすることもあるのです。誰からも自分を正しく理解してもらえず、正しく評価してもらうこともできない、孤独の中で本当に苦しむようなことが訪れる時も確かにあるでしょう。あるいは自分の努力が足りず、自分の能力が及ばず、目標としてきたことをやり遂げることがかなわない、そんな現実に直面することもきっとあるのではないでしょうか。何よりもあなたの信仰が人から評価されることもなく、信仰を持っていることを嘲笑い、そして距離を置かれてしまうようなことも起こるかもしれません。でもだからこそ私たちは今日サムエルの言葉を心に刻んでおきたいのです。あなたのことを本当に知ってくださるお方、あなたの行動や思いを正しく見ていてくださるお方、 あなたを理解し、あなたを評価し、あなたの証人となってくださるお方、それは主なる神なのです。神の民イスラエルは本当に不完全であり、弱くて脆い、そんな者たちでした。過去から現在にわたって罪を犯し、過ちを何度も繰り返してきました。そのことを誰よりも分かっていたのは主ご自身でした。それでもなお主なる神は神の民イスラエルを未来へと押し出そうとしてくださっている。若き王を立て、彼らに神の国の未来を託していかれる。そして主ご自身が彼らの証人となってくださるというのです。私たちもまた主によって押し出されて歩みを始めていくことができます。新しい週の歩み、新しい月の歩みへと出ていくことができます。主に託された未来へと私たちは進んでいくことができるのです。主が私の証人となってくださる、その言葉に支えられ励まされながら、今週も主と共に一日一日の歩みを続けていこうではありませんか。お祈りをさせていただきます。ある人が、証人はというと、サムエルは主である、モーセとアロンを立てて、あなた方の先祖をエジプトの地から登らせた方であると民に告げた。神様、イスラエル民族の歴史に刻まれる新しい王国の始まりを私たちは見ています。年老いた預言者が退き、若き王が立てられていきます。サムエルが終わりを迎え、サウルは新しい時代をこれから切り開いていきます。そこで語られたメッセージは、過去から未来へつながっていく大切な言葉でした。繰り返されてきた罪と過ち、それでもなお主は諦めず、見捨てることをせず、イスラエルを神の民として導かれました。モーセやサムエルという指導者を立て、そして今新たにサウルを王として立ててくださった。その上で主は彼らを未来へと押し出していくのです。主を忘れてはならない、あなたの証人となってくださる主を忘れてはならない、このメッセージとともに神の民イスラエルは未来を託され、王国を築いていきます。神様、私たちは単なる昔話を聞いているのではありません。神の民イスラエルに向けられたメッセージは、すなわち私たちに向けられた主からのメッセージでもあるのです。主よ、あなたは私たちを未来へと押し出してくださるお方です。私たちの過去がどうであったとしても、私たちが今置かれている現在地がどのようなものであったとしても、あなたは私たちを未来へと押し出されるお方です。どうかあなたの光に照らし出されながら、明日へと踏み出していくことができますように。神の国と神の義をまず第一に求めながら、前に進んでいくことができるようにしてください。義の太陽として我らを導かれる主、恵みと憐れみに満ちておられる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
冒頭の賛美を歌っていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。主は我らの、
主は我らの太陽、
礼拝の最後に愛するイエスと歌っていきます。イエス様と共に1週間、その先の未来も歩んでいきましょう。先の見えない、
共に歩みます。
お座りください。これにて今日のオープン礼拝を終わりにします。